吉木亜壇のジャムトークジャム。皆さんこんばんは。12月になりました。12月、そうですね、師走ですね。これからイベントもいろいろとありますね。クリスマスもあったりですね、いろいろするわけですございますが、本日のゲストはですね、こんな忙しい中来てくださいました。そして前回に引き続いてのゲストさんでございます。ご紹介します。ギタリストの松本正嗣さんです。どうぞ。
いやね、結構あの感じですけどね。そうですか、昭和、その40年、
40年の4月から、学校3月の終わりからですかね、来たのね、で最初1年半か2年ぐらいは年が多くなんです、それから、たまたま高校時代の彼女が東横沿線に住んでたんで、どっか東横沿線にしようと思って、だって学校から歩いて20分なのに、それはいいんだけど、どっか遊びに行こうと思ったらまた出て行ってまた帰らなきゃいけないでしょ。そこら友達と話してると、俺さあっちなんでこっちなんでっていろんな電車で行くじゃない、途中に渋谷新宿いろいろあるわけですよ、なんか楽しそうだなと思って俺もそういう生活したいなと思ってで親に頼んでちょっともうあれだからって言って、で中目黒に行ったら、中目黒の駅のそばに、昔からある不動産屋なんで今でも残ってるそばに、安かったんですよ。本当は都立大とかね、学芸大とか都立大の方にしかなと思ってたんだけど、そこで安かったので、実は魚屋さんの2階だったんですよ。魚屋さんがそれを建て替えて2階に4つぐらい部屋を作って、それで第1号が僕だったんですよ。でもう1個お笑い話が、その祖師ヶ谷大蔵から中目黒に引っ越した時に、当然車は持ってないし、友達が後輩が一つ後輩がなんだっけな、なんか商売やってて軽トラ持ってたんですよ、それに荷物積み込んで夜行ったんですよ、で2階から上げるんだけど、その1階にある階段が狭くて2階から上げないとダメなんて、これがタンスとかなんかね、で夜8時頃でまだ、商店街の真ん中で真ん中ってその面してるところから2階にこうやって上げてたら、近くの人からなんか警察に電話して、なんか変なんですけど荷物を下から上に上げてますって泥棒じゃないと思うんですけどって言われて、だからそれから警察から大家さんに言われて、警察を見に来たんだけど、物取りは上から下ろすけど下から上げるっていうのが俺が第1号だった
んです。おもろいですね、それおもろいですね。
そんなまだ
世の中
のんびりした時代ですよ。
しかもまだその子だからこのロン毛のパンタロンでしょ、うん、もう今で言う昔で言うナウイ若いもんだと思うなんかだから商店街でも古い人がなんでお兄ちゃんその髪はとか怒られてるの、何でそのこのこのラッパズボンはって言われたりして、
そう麻生さんそのロン毛からいきなりそのアフロになったんですか。
それはねシャープ入って、はい、もう、まあ、そのさっき言ったように譜面の話とか悩んでるやつだけど、よし俺はこれで行こうって、はい、要するにロック出身でソウル系が好きだったので、はい、黒人になりきろうと、はい、歩き方もはい、でシャープ入った時たまたま藤井さんピアノの藤井さんといろいろ鍛えられたんだけど、あの人がね、いや黒人はねリズムの取り方は腰でこうやって取るんだよと、じゃあ練習しようって、はい、街歩く時こういうのとかね、でアフタービートを意識してこういうアンアンアンって歩こうって本当に六本木にな
り、それ一番大事ですもんね。
そうでもそれね、はい、分かんなかったんだけど、はい、あそうかそうかと思って、もうそれこそ俺もう刻みのもうアフタービートの練習をもう徹底的にされたんですよ。でその当時シャープはね、はい、僕は3年か3年半ぐらいいたんだけど、2回、ね、夏場に、ね、軽井沢で合宿があったんですよ、はい、シャープのところです、はい、それは全部事務所が連れて行って思ってる、そこでまあ、バンドの練習するんだけど、俺親友でヘドクソだからちょっと来い松本って言われて、リズムなお前なこれなんだよ、お前の聞くわ、でそんな、まあピアノはなかったんだけど、その時 LP が持って行っちゃったんです、ペンタローズだったかな、それでこう面、はい、と向かって2人で、まあ、ああって練習させた。特にビッグバンドの、ね、ギターなんて特にそんなリズム十何人を、はい、ドラムとベースとギターで支えなきゃいけない、だめだ、そんじゃなんていうかな、でかい音じゃなくて、はい、ボディのある楽器なんで、それで支えなきゃいけない、はい、後で分かったんだけど、僕キャブ・キャロウェイのとこの、バンドのドラマーの人ね、はい、確かあの人も確かジミー・スミザかったと思うんだけど、日本に来た時にたまたまその一緒に仕事になって、俺もこんな続きアフロしてたので、はい、すごい気に入られちゃって「はい、Hey you come on」とかって、ね、そういうことで。俺も拙い英語で Please teach me the rhythm って言ったら No って言われたの、はい、Feel 感じなさい、はい、俺はお前には教えない、感じろって言われた。おで見てたら本当にね、ちっちゃいんだけどさ、はい、長さがあるんだよね。でだから俺は今でこそこうやって分かるけど、はい、昔普通の2、3、4でも彼らは Do っていう感じ、要するに204拍に長さがあるの、その長さが実は Do 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 って感じ
方、いいこと聞いてますよ僕今。
それを言われたの、はい、でそうかと思って、はい、でたまたまヒリコよく見に来てたんで、はい、ただドラムのあれ204拍長い、おたっぷり聞けるわけよ。それは本当に本当は多分今で考えればこう調べてみれば長さは同じなんだけど、はい、たっぷりというかそう音が長いから、はい、たっぷり聞こえるの。ニュージーマンはどっちどっち、それでドドゥドゥうんうんあうんあってそのあるの。だから彼女もまだ六本木でやってたんだけど、日本人のドラムと違う、そこが違うって、204拍は長いなんかって、でも遅れじゃない、トップの位置はしっかりしてる、前見ましたよ、それは本当に。
今僕めちゃくちゃ勉強になりました、
ね、いやでもすごい それ楽しかったしね、なんでだろう、なんで違うんだろうとすごい思って、まあ、昔カウントベーションのフレディ・グリーンという人がやってた、だから早いんだけど、タッタッタッタじゃないですか、ダッダッダッダッダッダッダッダッグループしてるんですよね、なんだろうと思ってたの。だからドラムチーンだけで終わんなきゃ、チーンってこの後始末まで自分が感じながらやってるのと、ただチーンチーンチーンってやったら違うじゃないですか、多分意識の差だと思うんですけど、やっぱりグルーヴってそういうもんだなと、すごい、うん、だから帰ってくる、だから行きっぱなしじゃなくてリズムが帰ってくる、うんうんうん、それを教えられた。で僕はロック好きだったけど、そういうソウル系が好きだったんで、よく考えてみたらそういうソウルバンドって結構やっぱギターの機材も普通のイーブンのチキチキチキチキやってチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキ ってこう長さが感じられるのよ。彼らは別にそれは意識してないと思うんだけど、勝手に自分ではそう思って、ああそうかこういうことかってやってみたら、あなるほどって、自分で実際に仕事で行って試しながらできたってことがすごいラッキーだったんですね。
結局気持ちいいんですよね。
そう気持ちいいです、ね、だから自分の中にそのあの譜面だとか、あとまでチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッってこうある感じ、はい、こういう言葉でちょっと難しい、どう言ったらいいか僕も分かんないんだけどね。
結構伝わりますね。
面白いんですよ、はい、ね、シャーパンのロスがあって必ず年に1回はそういう大きなダンスパーティー頼まれるんですよ、はいはい、昔だったら東京だとサンケイホールとかってそこで年に1回、まあ、人数すごい大きなあれ、ね、はい、でシャープが毎年頼まれる、はい、だから原さんが突然ある日あの、はい、あ、まさか今度ダンスパーティーでさ、はい、お前ロックできるんだからロックの番組やってみようって言って、はい、でやったんですよ、はい、でまあ卑弥呼も一緒だったし、はい、でまああいつもオルガンも弾けるし、はい、でなんとその時はボーカルがね大橋純子って知ってます、うん、あれだからヤマハ時代からアマチュア時代からよく知ってたんで、はいはい、であのピアノ、ね、ドラマは三迫和明って三迫忠明さんの息子、はい、ドラマと、はい、彼は俺がプロに引っ張り込んじゃったタイプ。
そうなんですか。え、マジですか。
それであとでベースがな、あとで一緒にあのシャープ入ったんだけど、星野って早稲田のジャズ研修してますとかね。だからねあの時はね確かファイブリズムで、はい、ワシングを歌だけだった、はい、でシャープ&ロッツがやるその合間のちょっと激しいところ俺らがやるってやったら、はい、ものすごくウケちゃって、シャープの時はまあ古いスタンダードとか踊りが違うじゃないですか。ワントージャーだからロックがすごい来たけど、はい、ものすごくウケて、はい、でシャープの時は踊らなくて俺らの時に踊ってるわけよ。だから原さんが来て、お前あのボーカルいいね、お前のバンドじゃないよ、あのボーカルいいねとか聞いたら嫌味言われて、だからなんと他の先輩も含めてもう古いメンバーが、おまっちゃん俺 今度会ったら使ってくれないとかね。いや今更そんな先輩が、
ね、逆にそんな逆にも
あのいびられたのに、いやそんなそんな俺ロックですからって言ったけど、ちょっとちょっと鼻を
嬉しいです、
ようやく嬉しかった、
ね、嬉しいですね、
だから最初の僕はそのアマチュアじゃ、はい、アマチュアでプロになるまでやってたバンドがよくあの米軍のキャンプに行く仕事があったんですよ、はい、横須賀とか横浜に。ただ貸し館クラブだとか、それからあの商工クラブとかあるじゃないですか。だから商工クラブだけちょっとね偉いからあんまりそのソロとかあんまりできないんですよね、やっぱり。だから貸し館クラブに行くとそれもう今流行ってる地味編やれよとかなんかね、僕地味編できないんだけどみたいなのやってたんだけど、で気に入られるとねすごいんですよ。なんだっけあれ、あの軍隊の中の、軍隊ってアメリカ軍の中のそういうあの物資の PX だっけな、そうなんだ。はい、でおい怖いとか言ってね、当然この楽器あるから車できないんですね、はい、お前持っていけとかってこの向こうのバドとかね、はい、酒とかねこの肉の塊にボーンとくれるんですよ。でも俺は一人もんだったからでも酒も飲めなかったんだけど、だから他のメンバーで好きなやつがいたからそれは全部あげて、そういう古き良き。でもあの当時彼らまだベトナム戦争だから本当に米軍としては行き、貸し関係なんて怖かったよ、もう貸した、ね、向こうに行くとなったら本当 死ぬかもしれないからね、殺気立ってるから怖い。あのなんだっけ、ブルースブラザーズの気に入らなかったものを飛んでいくあの状態になるからね、本当怖いよ。こんなね100ぐらいの濃いゴリラみたいな感じで怒られたらね、俺なんかこうやられたら一発で死にますよ、本当にもうそういう時代おもろかった、ね、だからあこういうのやってこういうリズムでやったら彼ら喜ぶんだなっていうのはちょっと体で感じたね、
面白かったね。
聞いておりますよ。こんななかなかね、この生であのこんな話聞けないけど、ほんまめっちゃ嬉しいです。
一番困ったのはね、はい、その当時あの僕は東京を踏んでたから品川ナンバー、
はい、
品川ナンバーで横浜とか横須賀に行くと変なところに置いてると、あのサイドミラー叩き割られる。
え、そうなんですか、うん、
お前らよそもんはって感じだったの。
マジですか、
うん、へー、だから変なところ飲み行けないし、俺飲まなかったあれだけど、
はい、
ちょっとしたことで喧嘩になるから、もうおとなしく仕事行っておとなしく帰ってきたの。そういう時代。
そうですか。話すよ、これ。話すよ、松本さんが。
いやいや。
乾杯。
乾杯。お疲れ様
です。お疲れ様です。
お疲れ様です。お疲れ様
です。楽しかった。でも怖かったよな。だって、行ったことないとこに行くんだから。この人の事務所っていうか、その、あのやつだけで、一緒に。もっと俺よりもっと前になると、八重洲の駅の前にトラックで、はい、今日どこどこ何人とかね、あのベースなんとかってそういう、
え、そうなの、
あったんですよ、あったんだって。僕は職知らないけど、だからミュージシャンみんな楽器持ってそこに集まると、あ、今日どこどこ横須賀とか厚木とかなんか
で、いや、めっちゃおもろいですねそれ。
なったんです
よ、そんな時代は。
なったんですよ、昭和20年で。だから僕はもっと前だけどね、あの僕は22年生まれだけど、僕はまだ生まれた頃にはもうそういうのがあったみたいで、ね、
22年何月ですか。
2月だから僕は21年組と同期なのね。そんな時代前
は。うちの母親が22年ですよ。
あ、そうか。じゃあ、何月？
8月です。
あ、じゃあ、学年としては1個下。でも同い年ですよね。
ちょっと特殊なんですよね。
だから、まあ、なんていうかな。
あ、絵と一緒ですね。
一緒です。
一緒です。
本当は。僕は京都に。
二回りしたの？
そうです。
やっぱ京都はね、
いいな。
いやいやいや、そうなんです。そうなんです、うん。
だからまあ、 昔は不便だったけど、はい、なんだっけ、あれなんだっけな、安全地帯だっけ。昔はね、はい、何もなかったけど楽しかったねって歌があるじゃん、なんか名前忘れたけど曲の名前、
安全地帯ですか
ね、うん、多分彼もそういう時代を知ってる、はい、俺よりもっと下だと思うけど、はい、やっぱ本当昔はなんか楽しいことは自分が作らなきゃいけなかったし、自分が出て行って、はい、出かけて行って自分が手にしないと、あれ体験しないとダメな時代だった、ね、今もうインターネットで全部調べれるじゃない。
そうです
ね、って感じだけど、昔やっぱりそこに行くまでがワクワクしてドキドキしながら行って、音楽聴いたり物見たりして感動して帰ってくる。それが自分の財産になってくるんだよね。今は残念だけど、すぐ家にしてすぐ寝転がって見れるそのは、いいような悪いような。
いや本当ね、その昔のその財産、その、うん、こう勝ち取る感じの財産は結構強いですよ、やっぱり。
確かにそれありますね。
がっちり入り込みますよね。
だから自分のそのなんていうかな、生き方なりそのものの考え方の元になる部分かもしれないね、ベーシックなものね。まあ、あとまた環境が変わればどうとかもしれないけど、俺の中にはそれはすごくやっぱりああいう教習も含めて全部それはあります。ただもうあの辛かった20代には戻りたくない。もうやっぱりもうやっぱりいじめられたし、自分も勉強足らなかったし、でもあがいてあがいて、でも許してもらえたし、それで使ってもらえたってことはありがたいですよね。今はすぐにもうパッパッパッと見て、あ、ダメってもうポンと切られるけど、まだ昔はそういういろんな仕事でも、あのまあ音楽の勉強でも、やる気あるなら向かってこいっていうことがあったんだけどね。今なかなかそういう時間的な余裕もなければ需要もないから難しいだろうね。だから若い人はかわいそうと思います。でもやっぱり全てやっぱり実践で鍛えていくしかない、うん。やっぱりちゃんとやっぱり僕よく言うんだけど、あのね、どんないいオーディオも何百万かけてもいいオーディオを作ってそれを聞いても、それより下手くそなアマチュアでもいいから、その現場に行ってライブ見たら必ずそのなんか感動するものが出てくる。生の音の感動って違うじゃないですか。どんないいオーディオを聞いてもね、絶対生とは違うんですよ。ないことを録音の仕事かかってると分かるんですけど、必ずどっかでいらないノイズとかなんかで音は切られてるんですよ、はい、とかノイズも含めて音楽なんですよ、はい、その空気っていうのがやっぱり絶対それでみんな知ってほしいね。
それがあれですね、僕らライブしててこう聞きに来てくださる、ね、お客さんとか
も
そうい
う
ことするってあるんですね。
だからミスったほうがなんかと、それはどうせまあいろいろあって本当はいけないんだけど、でもそれも含めてそんな今の状況っていうのを臨場感って感じられるってことが大切なんじゃないかな。